黙示録18章を学びます。17章からこの大陰符と呼ばれる大バビロンですねの幻を読み始めています。不貧困というこの陰符ですから不貧困ですけれども、これが地上の王たちと不貧困を行っているということですけれども、この不貧困という言葉が聖書に出るときには霊的な宗教的な会員ですね、を多く意味します。つまり、主なる神のみに、自分の魂を任せ、この方に従い仕えるべきであるのに、他の神々にも仕えていく、という、この偽りの宗教であるわけですね。で、この地上の王たちとこのの上にこのいるわけです。不貧困を行っているわけですけども、つまり世の制度に組み込まれた形での宗教になるわけですね。権力や富を得るための手段に宗教がなっているわけなんです。で、これが秘義であると書いてありました。秘義、秘義はですね、意味の秘められたっていうのも書いてありますし、そして、どこだっけな、7節ですね、この獣の秘義を教えましょうとか、あとは5節に意味の秘められた名がとあります。で、これはですね、長いこと、まあ、歴史の中で、この隠されていたものなんですけれども、この今になって明らかにされていくと、まあ、いうことなんです。だからバビロンと聞きますと、このユダヤ人がこの捕らえ移されてエルサレムを破壊された新バビロニア帝国、これをですね、思い出すわけなんですけれども、それだけではなくてですね、この聖書の歴史の中でこのバビロンという存在が初めからこの秘密のようにしてこの隠されているような形で現れていた、存在していたわけなんです。で、それがこのエデンの園というのがまさにユークラテス河畔にあったのではないかと思われますけれども、まあ、その時からもう、この蛇が現れた、あとエゼキエル書にはケルブが堕落した、つまりサタンですね、エデンの園にいます。そこからもう始まっておりまして、そして、バビロンの塔がありましてですね、で、この今言った歴史上では新バビロニア帝国がありまして、ユダヤ人に対してそれを根こそぎにするということを行ってですね、で、黙示録の中でもですね、この2億人がこうやってくる悪霊どもですね、あれがユーフラテス川で縛られていたこの時のためにって、この4人の見つかりかな、見つかりって言っても堕落した天使ですよね、そこに縛られていたということが書いてありまして、ユーフラテス川のところに、まあ、悪霊の働きっていうのかな、そしてこのハルマゲドンの戦いの時にはやはりユークラテス川を枯らして、そして汚れた霊が出てって書いてありますね。ということで、この霊的な動きっていうか流れというか、まあ、この働いてるものですね。で、これが明らかにこの夜、夜じゃなくて、終わりの日にはなっていくというのが、ここの大陰符であるこの大バビロン、なわけなんですね。で、かつてのこのローマ帝国の中にも、まあ、その何て言うか霊って言ったらいいかな、そういうものが働いていてですね、そして終わりの時には、これが復興するような形になると、そして、10の連合体にこの12の王に分かれてですね、でその中で反キリストが台頭して、彼を神とする、この宗教世界政府へと発展していくわけなんです。まあ、その時点で17章で学びましたが、バビロンという宗教に利用価値がなくなったんですね。で、他の王たちと共同でバビロンを倒し、で13章に行きますけれども、その宗教的な存在というのは自分が神となることによってですね、神殿の中にこの入っていって自分が神であると言って、そして偽預言者、もう一人の獣ですね、もう一匹の獣が、この拝むようにさせてですね、像まで作ったと、まあ、そういう話につながっていくんですね。で、このようにして、 宗教が、この17章では、この宗教的な側面のバビロンですね、強調されていました。で、18章はですね、この不貧困の部分ではなくて、この女が持っていた巨大な富ですね。うん。富の方に焦点が当てられています。この巨大な富、誰にも支配されず、説明責任のない、富が蓄積されていくシステムですね。ですから17章が宗教的バビロンと呼ぶならば、18章は商業的バビロンと言ってもいいですね。あるいは、そうですね、商業的バビロンと言っていいでしょう。もっと前かな。16章の学びの時に最後のところに、本当にこの大患難の終わりの終わりにね、ハルマゲドの戦いの後にバビロンが崩れる、この大地震によって倒壊する話が書かれています。19節に、またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられたと。このように大地震によって都そのものが破壊される、ということです。で、この、17章で獣とその王たちがバビロンを荒廃させるっていうのが書いてあるんですね。16節にね、書いてますよね。この17章16節に、あの獣とはその陰謀を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになりますと。だからここで、この反キリストが神となっていくっていうことが起こってくるわけですけれども、つまりあのダニエルの第70週の最後の 7年間ですねの半ばで、この出来事は起こるわけなんですね、おそらくは。でもさっき言った16章のこの倒壊するっていう予言があってですね、これはもうハルマゲドの戦いの後ですよ、もっと後の方で起こる話なんですね。だから同じようにこの書いてあるんですけれども、このバビロンってこの宗教的な側面っていうのは、この反キリストが世界宗教で統一させて自分を神とするから途中でなくなるんですけれども、こう商業的経済的な側面っていうのはこれ残って、彼はそのシステムの中で動かしていくと。ということで、これ18章の方はおそらくはこの大患難の終わりの方まで続く。同じ大バビロンなんだけども、そのどの側面をこう注目してね、強調してこう予言してるかっていうのがこう分かってきますね。おそらくはそうだと、時系列的に時間的にね、辿るのであれば。で、今難しい話したんですけども、私たちキリスト者は新約聖書を慣れ親しんでいて、一つの言葉を見つけます。よっという言葉あります。クリスチャンじゃなくても使いますけどね。でも、クリスチャンだったら、よ的だね、この人。とかって言うじゃないですか。ね。よっていう言葉使いますね。で、これが、コスモスっていうね、ギリシャ語なんですね。で、物理的な世界、この宇宙そのものも表すんですけれども、神に反抗する人間の制度や体制、システムも、表します。ヨハネの第一の二章にこのことがはっきりと書かれている箇所がありまして、ちょっと、よかったら開いてみてください。二章の15節からですけれども、よろしいですか。世も世にあるをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも長らえますと。で、ここを見るともう、世を愛することは神の愛がなく、神の愛を持っているということは世を愛さないっていう、もうこのどっちかでしかない。で、それが具体的では何かって言ったら、世にあるものは肉の欲、目の欲、暮らし向きの時間っていうか、これ命についての高ぶりですね、プライドですね。で、このこういうものは世から出たものであって、道から出たものではないと。そして世と世の欲は 滅び去るということですね、うん、なので、ここで書いてあるように神の御心を行う者のみが、いつまでも流れると。だからこの黙示録の流れを見ますとですね、17章っていうのが、まあ、その予的になっているこの世に組み込まれた宗教が過ぎ去ることが書いてあるわけですね。で18章がいわゆる商業とか経済とかお金っていうんですね、この世のものがね、それが過ぎ去ることが書いてあって、19章いきますとイエス様がね、この再臨されて、そして政治的なあるいは軍事的なって言ってもいいですね、そういうこの世がですね過ぎ去ることが書いてあるわけなんです。で私たちはですね、この生ける神キリストと結ばれるときに、もうその妨げとなるものを何でしょうね、いろんなことが挙げられると思いますが、またキリスト者になっても、まあ、その世の愛との何て言うかな、戦いがある、葛藤があると思うんですよね。で、まあ、日本では政治的なものっていうのはほとんどないと思うんですね。国家権力によって迫害を受けるっていうのはないですね、信仰を持ってるから。どうですか皆さん、監視されてるって感じますか？感じませんよね、クリスチャンだからっていうことで、まあ、他のことで監視されてるってことあるかもしれないけれども、ないですよね。で、まあ、でも世界を見ましたら、まあ、そういう国々は数多くあるわけなんです。でも宗教的な理由っていうのはかなりあるんじゃないでしょうか。これ仏教であるとか神道であるとか先祖供養であるとか、まあ、このことが大きな、この戦いの要素になっているわけですよね。イエス様を信じたら社会的に孤立してしまう、家族を裏切ることになるのではないかという圧迫があるわけです。でもね、最も大きな、まあ、理由っていうのかな、結局人間って何で動いてるのかっていうことをね考えるとね、お金、
うん、
お金です。でお金そのものが悪いことじゃないということはずっとこれから見ていきますけれども、そうではなくてやはり力を持っていることは確かで、とてつもない力がある。でそこがどこに流れるかということによって政治も動くし、ある意味で宗教も動いていくっていう面がありますよね。で日本では特に困ったことがないからということで自分に頼ってるわけですね。神に頼る必要を感じないわけなんです。富は私たちが神を愛しているのか、それとも自分自身を愛しているかが如実に現れる物差しにさえなっています。神様は金銭を愛することを諸悪の源だと言ってるんですね。第一テモテの6章の9節で、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れする愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。信仰から迷い出るほどの力をこの金銭を愛することによって、こうあるわけです。だから私たちがこの18章で見ていくのがこの金銭への愛、これが生み出している、それをそういうなんでそういうことを愛しているのかというのを生み出している世の制度をですね、見ていくことになります。またそれに対する裁きを見ていくことになります。この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために暗くなったということです。明るくなったら、間違って暗くなったら逆ですね、危ないな、明るくなったと、まあ、いうことですね。で、ここで、ヨハネに語りかける、人物が、3つあります。で、この 1節から3節までが、ここで今読んだもう一人の御使いが大きな権威を持ってっていうのが現れてですね、で 4節を見ると、それから私は天からのもう一つの声がこう言ったっていうのがあるんですね。でこの4節から20節までがその天からの声があって、そして21節から最後までがもう、別の一人の力強い御使いがですね、またこの宣言をするという、 まあ、この大きな3つの部分があります。で、この初めのこの1節から3節ですけれども、御使いが大きな権威を帯びて、栄光までこの輝かせていると。つまり、この神の権威と栄光、イエス様が戻って来られるにあたってのこの権威と栄光が、を表している。その光によってですね、世にあるバビロンの姿が映し出されていて、でそれが次に見ていく、この悪、汚れた霊どもの巣窟であって、不貧困と富で乱れていたということなんですね。だから、生徒が、この信仰を持っている生徒がですね、いるっていうのはね、そういう光を出してしまう、この自分も知らずして出している存在だということですね。エペソの5章の11節に、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいということであります。2節です。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい。あらゆる汚れた霊どもの巣窟。あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。で、御使いはこの倒れた。ね。叫んでいます。また倒れたと。で、ここは、バビロンの国が倒壊する予言をしたイザヤの言葉からなんですね。イザヤ書の29章の9節に、ああ、今戦士や兵士2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れたバビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと。で、こういうふうに言ってですね、2列に並んだ騎兵がわーっとこうやってくるわけですよ。で、それを幻でこう、イザヤが見てて、そしてある、なんかね、この天敵っていうのはこの天使的なこう存在がですね、うわーこう叫ぶんですね。で、これ予言、見てるんですよ。これドドドドドって入ってくる。それが何かっていうと、メディアペルシャの連合軍です。覚えてらっしゃるでしょうか。あの、クロス王がいて、そして、この包囲してですね、いるわけなんですけれども、このバビロンという国が、ものすごい防備の堅い、とてつもない巨大な国であって、もう本当にバビロンのいろんなところはこの攻め取られているんですけれども、ベルシャサル王時のね、は、全く、危機感を感じていなかったんです。なぜか自信を持っていたからですね、その町の防備に。例えば、この、城壁があるんですけれども、城壁の上をですね、4車線があるっていうふうに考えてください。戦車が4つ通れるんですよ。ね。そしてものすごい高くて、で、地下もですね、地下3階とかなんだかって分かんないけど、地下にまでこの城壁がつながってるんです。なぜかというと、掘り起こせないようにするんですね。トンネル作れないようにしてるわけです。で、それがもうずーっとこのあってですね、で、真ん中にユーフラテス川の支流が流れてるんですね。だから水にも全く困らない。で、かつですね、これ水門があって、で、これ水門、そして、真ん中に通ってるんですけど、その川の、両側に大きな壁があるんです。だから街が二つに分かれてるんですけれども、この真ん中のところに壁があるんです。で、通れるところっていうのが唯一一つかな二つかな一つで、で、そこのところを、この入っていくには、そこの門があって、聖堂の門があって、もうしっかりとガードされてると、護衛がいるわけなんですね。このように、もうセキュリティからセキュリティ、いわゆるセキュリティという言葉を使っていいでしょう。このしっかりして、そして20年間の備蓄があったと言われます、食料の。だからもうどんちゃん騒ぎしたんですよ。しかもエルサレムの神の宮から取ってきた、ネブカネザルが取ってきた杯を使って、バビロンの神々を賛美したったんですね。ベロンベロンに酔っぱって乱チキ騒ぎして、でその時に、人間の指が、手の指がですね、白いこの塗り壁に現れて物を書いたと、文字を書いたんですね。そこで、ベルシャツァルが驚いて、それで、怖がったですね。ダニエルがその文字を解き明かし。で、大事なのが、そこで、その日に夜に、ベルシャツァルが殺されたと書いてあります。これがですね、ここで言っている、この、バビロンが倒れたっていうふうに二度繰り返している、背景になっている、霊的な、なんていうかな、現実っていうか、霊的な姿なんですね。つまり、滅びが近づいているのに、自分だけは大丈夫だというおごりなんです。 で、ここで悪霊の住まいとか、あらゆる汚れた霊の、霊どもの巣窟とかありますけれども、このバビロンがどのようになるかということは、イザヤ書のところとかエレミア書ですね、イザヤ書13章14章、エレミア書50章51章にものすごく詳しく書かれています。で、永遠にそうなると書いてあるんですね。13章の21節、イザヤ書を読みますと、そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる、山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす、その時が来るのは近く、その日はもう伸ばされないと。わかりました。もう廃墟ですよ。で、この山犬とかジャッカルとかミミズクとかね、なんか袋みたいなあれでしょ、なんか絵になりそうな風景ですよね。もう何もない虚空の世界っていうんですかね。で、そこにかつ悪霊どもが集まってるんですよ。強烈ですね。確かね、あそこの地域のアラビア半島の地域の遊牧民の人は、あそこには悪霊がいるとか何だかって近づかないとか、バビロンの廃墟かな、あの遺跡のところなんか忘れましたけれども、やっぱりそのアラビア人の言い伝えがあって、まあ本当聖書とすごく似てる、あの言い伝えがあるぐらいなんですね。で、こういう、霊的な存在であります、このバビロンが。で、この今学んでるのすごくいいですね。いつもシンクロしてるんですけども、ゼカリア書はですね、このバビロンが、5章にも出てきますし、2章にも出てきます。で、その5章の方に、まあ、霊的な存在として、そこにはあの不貧困を行っている女も出てきますし、あと不正な富を築いて、あの持っている姿があって、あとはなんかコウノトリのように女の翼を持ったものが出てきて、女が翼を持ってるっていうね、あれはね、あの悪霊の方ですよ。あの本来の神の天使というのは力強く男性で、男性名詞と言われていて、アンゲロスっていうのかな、確かギリシャ語だと。男性名詞なんですね。ヒーとして、彼として出てくるんですね、彼女じゃなくて。だから、あのそういう、まあ、じっくり学びますよ、その時にね、五章でね。そういう存在です。で、イエス様が戻って来られるときに、このバビロンが3つにこの分かれるということがね、この避けて分かれるということが書いてありましたね。だから一部そのバビロンの中で、神の国千年王国ができても、そこだけは廃墟となっていて、悪霊どもが住み着いているという特別な場所があるわけですね。まあ、千年王国で言ったらもう全てがパーフェクトに見えますけれども、でも新天神地も実はね、火と硫黄の池がね、こう、しっかり2回も書かれてるんですよね。ということで、千年王国の中でも、このそういう、あとエドムもそうなんですけど、永遠の廃墟になっている、ものですね。この栄光に富むエルサレムと永遠の滅びを受けるバビロンが鮮やかに対比されてるんですね。どちらの都に住むのかっていうのが、この最後の数章の、このこう月あの数章になんか呼びかけがあるわけです。どっちの都なのか、あなたたちはっていうことなんですね。で、3節です。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの、ぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。17章においても、まあ、宣言されていたことですけれども、付け足されているのは、まあ、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たというのが付け足されているんですね。ここが18章で、一番この文字数が多い、この一番裂かれている予言なんですね。商業主義ですね、バビロンの。4節、それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためですと。離れなさいってこう言ってるんです。我が民よって言ってるんですね。ゼカリア書の2章にも出てきます。我が民よ。誰のことなのか。まあ、観覧期の終わりにいる民といえば、神の民といえばユダヤ人の残りの民ですね。私たちゼパニア書とかいろんなところで、あの残りの民っていうのをね、学びましたよね。あのへりくだった残りの民のことでしょう。または、あの異邦人でも忠実な異邦人 かな、このね、いろいろ殉教してますけれどもね、いるかもしれません。で、そこにいる神の民に対してバビロンを離れるように命じているわけですね。当時のバビロンにおいて、当時っていうのはその、紀元前の580年とか、500年代ですね。倒れたのが539年です。いいですか？ペルシャに。で、536年にはエルサレムに着いているっていうか、エルサレムに戻りました。その時5万人程度です。これ絵面記を見ると。で、ユダヤ人が、当時のユダヤ人が集まったらもっともっと多い人数なんですよ。だからすごく少ない人たちしか戻らなかったということです。で、理由はこの前話しましたが、この前って一昨日かな、話したかな、話したね、話しましたね。定住している、もうバビロンね、70年住んでたんですから。考えてみてください。トライ、あの終戦後72年目ぐらい、今1年ですよね。ちょうどそんくらい経ってるんですよ。そんくらい経っちゃうと、いくら補修の地といえども戻りたいって思わないですよね。で、あとは、しっかりとそこでバビロンに生活に根付きなさいというエレミア書にもね、神様の勧めがあったので、彼らは、比較的富んでいたわけなんです。ということで、戻る人は非常に少なかった。で、ここに警告があります。危険があります。こうした安定した生活は、すぐに過ぎ去るよ。エレミア書にも、やはり51章の6節に、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな、これこそ神主の復讐の時、報いを主が返されるということです。で、5節で、なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の、不正を覚えておられるからです、とあります。ですね、今ちょっと5節読んでしまったんですけども、4節の話だと、クリスチャンに対して勧めを受けている箇所がですね、これですね、第2コリントの6章の17節にね、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなたを受け入れて、ことに出てるんですね。分離せよと。出て行きなさいと。このようにありますので、聖書の中には、本当、ロトがソドムから出ていくですね。そういうパターンがですね、あるわけです。そしてもちろん、景況は、この汚れから、世からですね、この離れるっていうね、天に引き上げられるわけですよね。で、今この読んだ5節ですけども、罪が積み重なって天にまで届くっていうのは、これ何かというと、神は長いこと、罪を犯している者たちに忍耐しておられたんですが、今や怒りを示す時になったんだと。主がアブラハムに語られたことで、15章の16節にこういうふうにありました。創世記4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであると。これやっぱ罪が満ちる、トガが満ちるっていう、積み重なるとか、そういう言葉が使われるんですね。で、何かっていうと、エモリ人あるいはカナン人は忌み嫌うべきことを行って、忌まわしいことを行っていたんですよ。けれども、アブラハムが、この子孫ですね、このイサク、ヤコブの家族が70人がエジプトに下ってですね、そして4代目のになって、アブラハムの後の4代目になって、ようやくヨシュアたちが約束の地に戻ってきて、そして彼らが裁きの器として用いられてですね、そのカナン人たちを根絶やしにする、清絶するということが行われるんだということを神様がおっしゃっているわけです。その間、積み上げられてるんですね、この罪が。神は罪を容認する方ではありません。神は正 正しく清いで、あ、清いからこそそれを容認することはちょこっとでもないんですね。私たちは何かありますよ。でも神はないです。忍耐はしておられます。悔い改めて罪を許したいと神は願っておられますから。しかし、それは積み重なっていき天にまで届く時があるんだということであります。で、あなた方は彼女が支払ったものをそのまま 彼女に返し、彼女の行いに応じて、2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。そのまま行ったことを返しなさいという内容なんですね。これ報復の原理って言ってもいいんですね。神様の報復、報いですね。もう、神様の正しさがそこに現れてます。だから歯には歯を、目には目を、歯には歯をってね、有名な言葉ですけれども、それもそうですし、自分の蒔いたものを刈り取るっていう原理です。で、バビロンについてはこのことを多く書かれてまして、イザヤ書の50章29節とか詩篇の137編の8節とか書いてますけれども、例えば、詩篇の方を読みますと、バビロンの娘は荒れ果てたものよ、お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよと、仕返しするっていう言葉を使ってますね。で、これ新約にもあるんですよ。例えばパウロはアレキサンデルというね男にこの原則を当てはめて、第二テモテの4章11節ですけど、同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられますと言ってるんですね。2倍にして戻すって言ってるんですね。2倍に、いやちょっとこれすごいんじゃないって、昔倍返しだっていうね、ドラマ見ました？倍返し、なんだっけあれ、そういう名前じゃないな、なんだっけあれは、ドラマで倍返しとか100倍返しとかさ、10倍返しとかさ、すごく非聖書的だなとかって思ってた、半沢直樹、
そう
ねえ、では僕は読んで、
そういう名前のドラ
マ、ドラマですね。で、非常に良かった、良かったって言っても、やっぱりクリスチャンの中で酷評するね、やっぱり許すのと正反対だと、なんで良かったかと、個人的にはですね、年代が似てるんですね、時代設定が、バブルが弾けた直後で入社しなければならなかった話なんですよ。で、私がちょうどそれですから、やっぱり怒りがあるんですね。後処理をなんで俺たちがやらなきゃいけないんだと。で、あの時はギラギラして目がまだ、それからちょっとこうなんていうかな、良くも悪くもスリムになってきたわけですね、その後の世代っていうのは、それはちょっと別にしてですね、2倍なんですよ。でも2倍って言ったら不公平じゃないかと思うかもしれませんけれども、これはも立法に基づいていて、物を盗んだ人が物を返す時の立法で、出エジプト記の22章の4節にあるんですね。返済する時、例えばね、私が盗むとするじゃないですか、スマホをこうやって、で、ああこれ盗んでました、見つかってね、返しますって、これだけで終わったらどうですか。精神的な賠償というのがあるでしょ。単に物がこの唯物論に立ったら物が動いただけですよ。けれども、そのものを神がその人に委ねたっていうね、つまり神の形があるわけです。それを取ったわけですから傷つくんですよ、ね、だからただ返すだけではなく、さらにもう一つ返す、返すだけだとゼロですけれども、さらにその報いを与える、という、そういう意味合いがあります。だこれが逆に2倍にして慰めがあるよって言ったのがイザヤ書で、慰めよ慰めよと、このつまり私たちが受けた苦しみに対して神がそれを埋めるだけではなくて、損失分をですね、さらにもっとこの溢れさせてくださるっていうね、そういう言葉でも使われています。これよく使われている聖書の中に出てくるね、2倍返し、聖書的なんですね、で、神がそれを行ってくださいます。で、彼女が自分を誇り公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめでないから悲しみを知らないと言うからですと。 17章においてバビロンを裁かれた理由として不貧困がありましたけれども、ここでは不貧困ではなくて高ぶりについてね、この裁きをしているわけです。やもめでなくて女王だと。でこれはもうイザヤ書にたくさん出てきてますね。この私は、バビロンについてですね、47章の8節、だから今これを聞け、楽しみにふけり、安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにならないし、こうしないことも知らなくて済もうというもの、なんかね、それっぽくね、もうちょっとなんか私は特別なんて女王ですよね、女王で。ここで特別という言葉は私だけで他にはいないっていう言葉なんです、直訳は。でこれがなんとイザヤ書の私だけで他に神はいないっていうことを言ってる時に神ご自身が使ってる言葉なんです。つまり自分を神の位置に置いてるわけですよ。私だけは大丈夫だっていう。だから世の富により頼むことがいかに霊的に危険なことか。富そのものは悪ではない。富にある力を信じて心がそうすると高ぶるわけなんです。ヤコブ書の5章1節から3節を読みします。聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫で食われており、あなた方の金銀には錆が出て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えましたと。この金持ちに対するこの警告が書いてあります。で8節です。それは一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神はである神は主は力の強い方だからです。一日のうちだと、イザヤが予言した通りですね。富によって高ぶっている時の破壊、これは突如としてくるものですね。で、ベルシャツァルがそうでした。で、金持ちの例えもありますね。イエスもおっしゃったじゃないですか。こう儲けたからね、蔵に入れてこれから何年も楽しもうと言ったけども、しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。で9節から19節、世の悲しみが書いてあります。バビロンが倒れることによって3つの種類の人々が嘆き悲しみます。地上の王たち、次に地上の商人たちですね。それから船舶で働く人々です。自分の収益が、なくなることについて嘆き悲しんでます。9節です。彼女と不貧困を行い公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていてこう言います。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来たと。地上の王たちが嘆き悲しんでると。でそして遠くに離れて立っているのはですね、おそらく非常に高熱の火によって燃えているか何かわからないですけれども、その破壊によって逃げていてですね、近寄ることもできない、そういう感じですね。で、力強い都バビロンよと言ってますけれども、何が力強いですか。力強い方ですね。救いの勇士という言葉、私たちね、英語だとマイティトゥセーフ、救うのに力強いと。で力強い神というのはイエス様がお生まれになった時 の呼ばれた時ですね。この9章6節イザヤ書で、次に11節です。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。商品とは金銀宝石真珠亜麻布、紫布、絹、絹、なんて言った、ちょっと絹の、こっちで言いますね、香木、さまざまな象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系香料、香香油、乳香ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命ですと。 というふうになっていまして、商人たちがこのバビロンによって貿易によって収益を得ていたので、最も大きな損害を受けていくということですね。世の悲しみはここに彼らの商品を買う者が誰もいないと。罪のために悲しんでるんじゃないですよ。収益を失ったからですよ。で、多くの人が自分が損をして悲しみますけれども、罪のように悔恨して蹴り下る人っていうのは少ないですね。パウロはこう言いました。第2コリントの7章の10節。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。世の悲しみは死をもたらす。で、悔い改めを生じさせる悲しみは、むしろ良いことであって、救いをもたらすわけですね。で、ここに書いてある商品、贅沢品ですね。で、ここで列挙されているのと、エゼキエル書の27章で、ツロに対する予言で列挙されているような品々、重なっています。で、そこもそうですが、これツロですよ、こっちはね。ツロなんですけれども、似たような感じになってますね。で、地中海において、タルシシの船って書いてますね。タルシシの船っていうのは、はるか遠くのタルシシまで行くことができる国際、なんつったらいいかな、ものすごい大きな、ド迫力の船ですよ。ね、これを、彼らは持っていたからタルシス船っていうわけだよ。もうほんとずっと僕たちで言ったらアルゼンチンまで行けるみたいなね。バーンと行って行けるみたいな、そういう、船。それが、真ん中でポンと沈んじゃうんだよね。その予言に従うと。で、それと同じことがここに書かれている。贅沢品。本当に必需品ではない。当時のローマが、いいですか、だから今どんどんツロとかバビロンとかね、ローマ飛んでくるじゃないですか。言ったように秘技なの、秘技、ね、その秘密は働いてるんですよね、それね。で、だからツロにも働いていて、ローマもそうです。ローマはヨハネが生きてた時のローマ、コロセウムっていうのがね、本当にそれをよく表す、競技場。今イタリアに行ったらですね、ローマに行ったらコロセウムの世界遺産を見ることができます、ね、でそこで何やってるかって、エンタテですよ。エンタテ、競技するんです、格闘家が。今の格闘家はね、いいじゃん、次の週に礼拝にも行けるじゃん、ね、ルールがあるでしょ。昔は死ぬまでやるんですよ、文字通り死ぬまでやるんだよ。それで血が出て死ぬのを見て楽しむというグロテスクなエンタテでした。で、ライオンがどんどん連れてこられます。あの時はローマはアフリカも自分たちのものとしてましたから、環境破壊問題も起こったんですよ。その動物、ライオンが枯渇するっていうね、という問題まで起こったと。で、ライオン連れてきて何するか。人と戦わせるんですよ。で、その中にキリスト者が、クリスチャンがいた。クリスチャンがそこに連れてこられて、あとはそこで木の棒に吊るされて、火炙りさせられるとか、それを皇帝とともに、カエザルとともに一般庶民が見るんです。ちょっとすごいけど、今はなんちゅうのルール作ってね、あるいは映画にできてるわけ。映画、ね、映画でそういうバイオレンスの映画をさ、見て楽しむわけじゃない。仮想現実ですよね。でも当時はそれも現実のものとして見ていた。で、このようにして、この最後の、非常に、えぐいです。しかし現代もそのえぐさは残っています。最後のここね、奴隷っていう言葉書いてます。ここに訳されてるのありますけれども、これが肉体という意味です。肉体、肉、また命、これが売り買いの対象だったんです。どうですか今。奴隷制度まだあるんですよ。誘拐して臓器、売買ですね。あとは膨大なポルノ産業。で、ポルノ産業に、この出てくる搾取ですね。この性奴隷とかですね。日本もその中の、なんていうんですか、そこの舞台になってますね。日本人がやってる、まあ日本人もそういう悪い人いますけれども、この外国人が来てこうやってるとか、その、舞台ですね。ネファリアスっていうこの映画をね、 作ったあのクリスチャンだと思いますね、その団体があるんですけれども、もうすごいですよ、このカンボジア、あとはどこの国だっけな、ヨーロッパのどっかの国とかですね、そのフォーカス当てて何やってるかで、アメリカに移って、そのアメリカにも売春婦がいて、でも最後にね、本当にあがなわれるっていうかね、救われる思いがしますね。そこで、話していく、最後にインタビューを答える、その売春婦っていうのは元売春婦でクリスチャンなんですね、救われた。でやっぱり会員の現場で捕らえられた女に、女よって、婦人よって、もうその尊厳ですね、もう本当に自分はもう豚だと、もうその自尊心も何もへったくれもないわけですよ、彼女たちはね。でもイエス様が人格を持って呼んでくれるんです、まあ、そういうところからこの救われてるんですね、彼女たちがね。素晴らしいですね。しかし、まあ、今も続いている巨大な金が動いてます。ポルノ産業ってのは恐ろしいです。マイクロソフトとか何とか IT のね、有名なアップルとか全部合わせてもポルノ産業には勝てません。うん、だから分かります、この商売と富と不貧困と、あと何だっけ、宗教っていうかな、この偶像礼拝っていうのかな、そのもう全部つながってんですよ。そこに政治家が何か絡んじゃったりね、国の力が絡んじゃったりね、うん、するじゃないですか。でですね、次ですね、またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見出すことはできません。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た、天布、紫布、絹の起きて、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よと。これ最後のね、最初のね、14節で果物ってね、これ取られちゃったと。これはもうあれですよ、罪ですよ。ヤコブ書の1章の15節で、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。今熟した柿美味しいですけれども、罪はまずいですね、死を生みますね。主はその人間の欲望が熟するまでにずっとしておかれることではないということですね。そしてこの商人たちが遠く離れて泣き悲しんでいる、贅沢な姿がなくなってしまったことに対する悲しみです。17節、あれほどの富が一瞬のうちに荒れ捨てられてしまった。また全ての船長、全ての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる獣を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ、叫んで言いました。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、海に船を持つ者は皆この、都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとは、ということですが、そりゃ船舶業はね、大きな損害を受けますよ。そうですよね、貿易やってるんですから。こうやって3つのグループがありました。でも4つ目のグループがあるんです。20節です。今まで災いだと言って嘆き悲しんでいたのに、正反対に大いなる喜ぶ存在ですね。王天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。あまりにも対照的ですね。一方では悲しみ、一方では喜んでいる。だから世の愛と神の愛は相入れないことがよくわかります。で、喜んでいるのは地上ではなく、さっきの地上の王とか地上の商人とありますけど、これ天ですね。天にいる生徒ですね、使徒たち、預言者、だから新約聖書のあの指導者たちですよ。で、それと、これもちろんカンナの時の殉教した生徒たちもいるでしょうけれども、その教会ですね、この立て上げていく礎を、主にあって据えていった人たちが今ここで喜びなさいというふうに言われているわけです。で、彼らも、この霊的にバビロンの制度、世の制度の中でもうほとんどが殉教しました。しかし彼らの信仰についての、この正しい裁きが、彼のための報いが行われるわけですね。私はどっちなのか。 そして本当にね、キリスト者として生きるのは困難ですよ。しかし必ず報いがある。これを知ってほしいんですよね。21節、また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。三つ目の声かけの存在ですね。別の力強い御使いです。で、大きな石を海に投げ入れていって、これ浮かんでこないっていうのはですね、もう永遠に滅んでいて、もう沈んでいくと。あの、エジプトの軍隊のように、まあ、彼らは死体プカプカ浮いたけれども、あの、まあ、なんていうのかな、そういう意味ではなくて、もう戻ってこないよと。で、これと同じことを象徴的に、このエレミアがですね、この書いた書物ですね、予言の書物を石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れと、ね、でこれが、51章エレミア書の63節64節に書いてあります。続けて読むと、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼らは疲れ果てると言いなさいということで、神を愛する者たちをもう苦しめることはないよと。そして、盾事を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声は、もうお前たちのうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き臼の音も、もうお前たちのうちに聞かれなくなる。灯しみの光は、もうお前たちのうちに輝くなくなる。花嫁、花嫁の声も、もうお前のうちに聞かれなくなる。なぜなら、お前たちの商人たちは、地上の力ある者どもで、すべての国々の民が、お前の魔術に騙されていたからだ。この豊満な生活、その喜び、楽しみがなくなると。似てますね、このノアの箱舟、あの時代の時もですね、イエス様によりますと、マタイの24章38節ですが、洪水前の人々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり、食べたり、目取ったり、嫁いだりしていました。で、ここで魔術という言葉があります。魔術。魔術に騙されていたんだと。まあ、いわゆる催眠状態っていうか、まあ、あとはこの魔術っていう言葉ですね、この麻薬にも使われる、これ幻覚症状みたいな感じで考えればいいでしょう。商業主義は人々に幻覚を与えています。人生の現実の姿を見せないようにさせています。商人たちが作り出した幻想です。で、仮想現実に生きているようなもので、実質がないんです。で、その夢から覚めれば、何もないことに気づくわけですね。で、また預言者や生徒たちの血、および地上で殺された全ての人々の血がこの都の中に見出されたからだと。血に対する報いですね。世の豊かさの裏通りにこの真実に信仰を持っている者たちがいたということです。先ほどのコロセウム、そうですね、極度の富を持ち、人々が大敗していると同時に、キリスト者は血を流していた。今でもですね、キリスト者が迫害を受けている、殉教しているという話はニュースに出てこないです。どうですか、ニュースで。出てこないですよ。でも話題性全然ないから。世から見捨てられているわけなんです。しかし主は見捨てておらない。というのがここでの18章のテーマですね。主は顧みておられるんです。で、ここに目を留めるべき。必ず報いを与えてくださる。で、19章がその天における大いなる喜びの幻になります。ハレルヤ、ハレルヤ。あのヘンデルの歌は19章の、ハレルヤ、から来てるんですね。楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして本当にあなたの、この技を見ることができました。正しい裁きを行ってくださる神であることを覚え感謝します。主よ、どうぞあなたが私たちをあらゆる悪から救い出してくださいますように。国と力と栄えが限りなくあなたのものだから、ものですから、どうぞ本当に悪から救い出してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
Mm-hmm.